はい、じゃあではどうしたら執着を減らしていくことができるか、そこがね大事になってきますよね。執着を減らしたいな、つまり相手からのね温かい気持ちを、温かい気持ちだと、ね、受け取れるようになりたいなと、うん、どうしたらいいのか、ね、そのために阿弥陀仏からですねいただいているご縁があるんですよ。阿弥陀様からですね私たちにこうしたらいいですよと、こうね、進めておられるご縁がある。それが
仏壇。
そうです、お仏壇です。はい、これいいですよ、お仏壇。そう、このお仏壇は、私たちがですね仏の御心を知るために、執着を減らしてですね仏の御心を知るために、どういう心構えで生きていったらいいかということを教えてくれているんです。
お仏壇が、
お仏壇が、
うん、ほう、
そう、お仏壇が、このお仏壇の中にですね、はい、執着を減らすためのさまざまな知恵がね収まってるわけです。いいですかね、これがこういうふうにね直して一つ一つね全然気にね心がけてなかったですけどね、お仏壇を持っておられる方は、はい、ぜひですね、今から話をするように、心がけてください。いいですか、まずいいですか、一番最初、お仏壇、うん、はい、お仏壇。お仏壇は一体、何を教えられているかというと、いいですか、伏せの習慣です。
伏せ、
このお仏壇は私たちに大事な心構えを教えられている。これは伏せの習慣です。いいですか、お仏壇は私たちがご飯を食べるときにですね常に心がけてほしいことなんです。常にお仏壇の分は伏せをするってことなんですよ。わかります、ご飯を食べる、ご飯一膳と比べるとお仏壇ってほんのわずかでしょ。
そうです
ね、ほんのわずか、常にご飯を食べるときに思い出してほしいんです。常に私がこれだけ食べるとしたらね、常にお仏壇の分だけは誰かを幸せにするために施しをしてほしいっていうことなんです。施しの習慣を忘れないでくださいと。だからこれお仏壇はね仏様が喜ばれるからってことじゃなく、仏様から私たちにこう与えていただいているご縁なんです。癖の習慣をしなさいよと。だから癖というものの心構えを教えてくれているんです。癖というのは常にお仏壇の分だけやるんだ。わかります？お仏壇の分だけやる。つまりお仏壇の分だけならいつでもできるんです。どこでもできるんです。
このぐらいでわずか。
ほんのわずか。そう。常にほんのわずかね。相手に喜んでもらえるように施しをしていきなさい、ね、これは食事の時に思い出してほしいと。それはなぜかというと、食事の時にそのお仏壇の分だけ施しをしたらあなたは絶対に食いっぱぐれがなくなりますと。食べていくことに不自由することはなくなりますと、という仏様からのお慈悲なんです。 だからお仏壇っていうのはね、仏様だけやればいいってことじゃないんですよ。仏様にすることによって習慣化してほしいって意味なんです。ほんのわずかなんです。自分が食べるものの中でですね、ほんのわずか施しをするってことなんです。常にやるんです。だから伏せっていうのはまとまったお金ができた時にドーンとやるものじゃないってことなんですよ、ね、
毎日毎日、
そう、毎日毎日自分ができる時にコツコツコツコツコツコツコツコツやっていくんです。だからいつでもやっていくためにはそんなにたくさんのものができるわけじゃない。もちろん豊かだったらできますよ。だけど私たちはその豊かじゃないので、常にお物販の分だけの施しをすることを勧められているわけです。だから自分が食べる時も相手が食べることを考えてあげてくださいと。自分が例えばお金をいただいた時もね、全て自分のために使うんじゃなくて、お物販の分はね、誰かを幸せにするために使ってあげてください。そうすればあなたは絶対に豊かになるね。私が聞いたね、言葉にですね、乏しき時与える、富て与えるに勝ると。ね、これはどういう意味かというと、乏しき時っていうのはお金がない時に、ね、与えるわずかな施しはっていうことです。乏しき時に、お金がない時に、自分がまだ恵まれてない時に施しをするわずかな施しは、自分が豊かになった時にドーンとまとまったお金や物をあげる施しによりも素晴らしいってことなんです。そうそう、長者のマントよりも貧者の一等と。これは何がね、大事なのかというと、伏せというのは心なんです。金額でもない、物でもない、相手に喜んでもらいたいという心なんです。心さえあればいつでもできる。だからお物販の分だけ忘れるなよと、お物販の分だけ忘れるなよと、こう仏様が教えてくれているんですよ。あなたがどれぐらいね、施しをしたらいいかわからないで困っているならね、このお物販をお手本にしなさいと。あなたがご飯をね、食べる茶碗とお物販を比べながらね、常にそうか、お物販の分だけの施しをしなさいと。お物販ならほんのわずかですよ。そう、ほんのわずかでいいんです。だけど食事をするたびごとに思い出してほしいんです。それをコツコツコツコツやってほしい。伏せというのはね、回数じゃないんです。習慣、いかにそれが習慣化したかするかどうかなんです。自分が食べることばかりを考えるんじゃなくて、自分が食べる時でもね、常に施しを忘れずに食べていきなさいと。それをこのね、お仏壇を通して阿弥陀様は教えてくれているわけです。
本当、阿弥陀さんにあげるもんかと。
はい、だからこれはもう阿弥陀様にあげたので、おろした時に食べないでください。
食べないの？
そのまま捨ててください。
あ、そうなの？
はい。
いつもあるとみんな食べてるぞ。
いやいやいやいやいやいや、これはいいですか、阿弥陀様にあげたものなので、 いいですか、これがもし自分のお金だとした場合ですよ、施しをした時に後から自分で食べれると、これ発想が良くないんです。あげたものだもん、自分のお腹に入ることはない。
ワンコちゃんでもダメ、
まあ、ワンコちゃんぐらいならいいですけど、ワンコちゃんぐらいならいいですけど、
あら、
はい、特にまたね、これはあの硬くなってしまうので、
そうそうそう、
まあ、硬くなったご飯を食べるっていうのは良くない、良くない、自分の価値を下げます。
もったいないと、
もったいないじゃなくて、あくまでも施してるんだから、
もうそこですでに、
それで施したんだから帰ってこないはずなんですよ。だから下げて自分のお腹に入ったら施した意味がないじゃないですか。だから自分がお金をいただいた時にこの分はもう施しなんだと思ってほしいんです。自分が給料をいただいた時でもこのうちこれだけはもう施しに使うと決めてほしいんです。それが後から返ってくるなんてことはおかしいでしょ。おっぱいをお供えしたら後は私の中に返ってくると、それじゃあ全然ねえ仏様の御心に沿わないじゃないですか、
はい、
出したらもう返ってこない。これは施しなんだから、阿弥陀様に対する施しなんだから、
ね、じゃあ外にスズメにあげてもいいね。
あ、いいですよ、うん、自分のお腹に入れるんじゃなくてね、
うん、
はい、
スズメさんは孤独かな、じゃあ孤独になるかなって、
まあそれは孤独になると思いますけどね、
うん、あ、そう、
はい、大事なことはそのお物販を通して伏せというのはね、その大事なことは心なんだということを知ってほしいんです、はい、心だから食事をするたびごとにお物販のことを思い出してほしいんです、ね、まあ前3食やらなくてもいいですので、できるだけね思い出してほしいんです。あ、自分が食事をするときも常に、あ、これだけは施しが必要なんだな、これだけ食べるときでもこれだけは施しが必要なんだな、そう心がけてほしいんです。そんな一気にたくさんのものを施す必要はないですよ。だから私たちが困らないように、あなたが施しがね、どれぐらいしたらいいかわからないならばね、お物販を参考にしなさい。あなたが食べるご飯と仏様にお揚げするご飯とね、比べて施しとはそれぐらいやるものなんだ。
無理してるよね。
そう、無理、無理じゃないでしょ。お物販全然無理してるんでしょ。自分が食べる分と比べたらほんのわずかなんですけど、だけどそれを常にコツコツコツコツやっていくことが大事なんです。まあ、あのお釈迦様時代にねこんな話がありましたけどね、牛をですね飼っていた、乳牛を飼っていたね人がいてですね、その牛の乳を、ね、お客さんがたくさん来られるから施しをしたいと、そう思った人がいたわけです。ところがね、一度にこうね出せる乳の量は決まっている。そして出してしまった乳を置いておくと腐ってしまうからね、どうしたらいいだろうかなと思案した結果、そうか、絞ってしまうからなくなっちゃうんだと。じゃあ牛のお腹の中に取っておけばね、腐ることもなくみんなが来た時に振る舞えると、そう思ったねその男はですね、牛の乳を絞らずにそのみんなが集まる会食の日を待った。そしていよいよね、じゃあみんなが集まったから乳をね絞ろうと思ったら、乳がしぼんでしまってね、一滴も出なかった。
絞らないとダメなのね。
そうなの、
うん、
でそのことをねその客人たちに言うと、みんな呆れてね、笑ったりね呆れたりして帰っていったと、こういう話がありますけど、何を言ってるの、言いたいのかというとね、伏せっていうのはお金が貯まった時にドーンとやればいいと、そういうものじゃないってことなんです。牛の乳のように毎日絞っていくものなんです。毎日施していくものなんだってことなんです。さあ牛の乳のようにね、 一気にドーンとはできないけど、このコツコツコツコツコツコツコツコツ毎日ね絞っていく、それによって幸せという結果が返ってくるんですよと。それをね、溜まってからねドーンとやろうと思っていたら、伏せをしようという気持ちさえも泣いてしまうんです。溜まったら執着が湧いてる。
ああ、そっか。
で、執着の話になる。とてもできなくな
る。とてもしくてできなくて。手放す、こう、訓練を。
そう。はい。だから常に自分がいただいたものは、お物販の分だけはですね、施しをしていくっていうことを忘れないでください。ね、お金をいただいたならば、あ、このお金は全部自分のために使うんじゃなくてね、常にお物販の分は施しをするために取っておこうと。自分がご飯を食べるときはですね、あ、自分のご飯を丸々食べるんじゃなくてね、誰か、ね、一緒に食べてる人がいたとしたらね、お物販の分だけは相手に喜んでもらえるようにお金を使っていこうと、ね、
思い出すのね。
そう、だから伏せというのは習慣ですから、お物販を通してね、毎日毎日こうお物販をお供えさせていただくことによってね、これは仏様のようなためにやってるんじゃないんですよ。仏様が私たちにそのこの世界を生きていく知恵、幸せになるための知恵を授けてあげようと思ってさせられていることなんです。
それはやっぱりわからなかった
の
ね。
仏様は食べられないですからね、これ。
仏様すぐ食べるって聞いた。
そうなのか。
そうそう。仏様は食べられるわけじゃないですから。
ね、
はい。
その匂いが結構こう香りをあれするんだってよく聞いたけど、ね。
そうではなくて、仏様が私たちのためにさせられているご縁ですから。うん。私たちに幸せになるための知恵を授けてくださってる。ならお物販をお供えすることによってね、思い出してほしいんです。ああ、これだけ常に施しなさいと。常に施しなさいと。だから今まではね、仏様に仏様にっていう風になってたけど、そうじゃなくて、施しを忘れるなって意味なんです。ね。常にそれだけの施しを忘れずにね、自分のことしか考えないんじゃなくてね、自分のことしか考えなくなりそうな時でも、お物販の分だけは相手のことを思い出してね、相手の幸せのために動いてほしいんですね。だから乏しき時与えるは富で与えるに勝る。貧しい時にコツコツコツコツとわずかなものを与えていくっていうことが、溜まった時に一気に与える施しよりも勝ると。
いや、よくタイヤなんか見ておくとさ、粗末な暮らししてるのに、宅発の坊さんに出してるでしょ。
はい。
まあ、だから、なんであんなことするのかなと自分が空気に言ってるん
だけど。いや、だからそれも違うんですよ。お分配の分だけ施すか。自分が食べてる分も食べられなくなるまで施すっていうのは間違いない。
ただあの宅発して歩くっていうのも
ほんのわずかずつ受け取って、それを自分、そう、
たくさんあげればたくさんご利益
が、ああそういうことになっちゃうんだろうね。
そう、たくさんあげればたくさんじゃないんですよ。だからお物販分なんです。もちろん経済的にゆとりがあるならいいですよ、たくさん施してもいいですけど、たとえ経済的に余裕がなかったとしても、お物販の分だけの施しはしてくださいと、ね、そういうことを教えてくれているわけです。お物販の分だからそんな多くないんですよ。自分が食べる分から見ればね、10分の1も満たらない量なんです。
一口です。
本当に一口。その一口分も相手にね施せないんですかってことなんです。自分が食べる分の中のほんの一口分も相手のために施すことができないんですかと。できますよね、心さえあれば、気持ちさえあればできるんです。はい。だから 仏教というのは伏せの教えですからね。伏せが大事なんです。伏せって何か、伏せってね、まあ、今まで聞いてきたところでたくさん施すことが伏せっていうようなね感じになっちゃったよ。多ければ多いほどいいってことじゃないんですよ。適切な量があるんです。
無理しない程度にね。
そう、無理しない程度に
教えてるもんね。
そうそうそうそう、それならできるでしょ誰でもと。そう、誰でもできる伏せを教えてくれているんです、この物販を通して。
これは伏せはこっちが決めて あげるのに、なんぼですよっていうのはおかしな話で。
そうですね、まあなんぼっていうのはおかしな。だから伏せっていうのはこれぐらい、これぐらいなんだってことなんです。これぐらいの気持ちを持ってほしい、ね、常にですよ、自分と接した人に対してってことです。仏法を聞いてる人や聞いてない人関係なくね、自分と接した人に常にそれだけの施しをしてほしいんです。なんでそういうことをしてくれるんですかと、ただ仏教ではそういうふうに教えられてるんですと、はい、私たちにはね、施しの習慣を教えてくれてるんです。これが仏の御心なんだと。仏の御心を知る執着を減らしていく上で大事なことなん
だ。仏さんはやっぱり無理なこと言わないんだ。今後少しなんだもん。
そうそうそうそう、無理なことはそれ、ね、誰でも続けていけることが大事なんだ、うん、
誰でもできるのね。
そう、誰でもね、お仏壇だったら誰でもできる、うん、それを通して、ね、あ、これだけね施せばいいんだ、常にですよ、もちろんできるでしょ、これぐらいなら、これぐらいならいつでもできる、このいつでもねできる、そのいつもいつもやっていく習慣が大事なんです。うん、そのたまったらやろうとかね、稼いだらやろうとかね、そうしたら執着が湧いてできない。そんな
たまったら何もできないんだね。
そう、たまったらできない。ないからできるんです。
そうだね。
そう、常に施しをしなさい。その施しの量は自分が食べる量とお物販を比べて。うん、ほんのわずかでいいんです。一口でいいんですよ。そんなこうどんどん施せって言ってること言ってるんじゃなくて、施しはあくまでも心が大事なので、そしていつもできる、毎回できるぐらいの施しが大事なんです。いつもいつもいつも毎回できる施し、ね、続けていけるぐらいの施し、それは一体どれぐらいの量なのか、それを理解して、そしてどんな人もこれね、あまねくって書かれてるでしょ、伏せっていうのは。あまねくっていうことは相手を構わずっていうんですよ。自分と接している人たちがいたらどんな人に対してもってことなんです。施しなさい。だから仏法を聞いている人も聞いていない人も関係なく施していきなさいと。
例
えば、はい、さあたくさん大きなものたくさん持ってくってことじゃないよね。
あ、そうそうそう、心だから
少しで
も、少しでもって気持ちでいいってことなんです。喜んでもあ
るみんな食べて
だから喜んでもらう、ね、そのお物販の、お物販っていうのは結局自分のことしか考えてないのが私たちだから、ね、お金をいただいても全部自分のためにしか使えないのが私たちだから、そういう時でもお物販の分だけ相手のためにっていう気持ちを忘れないでください。
明日からお物販の分だね。
そうそうそうそう、
はい、なるほどね。
いいですか、いいですか、これがお物販です。
そう、お物販仏さんにあげてると思ってたわ。
私たちに与えていただいているご縁ですから、ぜひね、お仏壇のある方はお仏壇を通してですね、仏の御心を学んでいただきたいですね。お仏壇のある方はですよ、本当にね、せっかくお仏壇があるのにね、これをね本当に生かさなかったらもったいない。このお仏壇を通して仏様の御心に触れてほしいんです。次、いいですか、お供物、
穀物も食べれるものは自分の食べたい。
いいですか、穀物
下ろしたら自分が食
べる。穀物は、はい、いただいたものをお供えするところです。自分で買ってきておいちゃダメ。
いただかないときはあげなくていいの？
いただかないときは反省してください。
あ、いただけないこと、
いただけないことを反省するためのものなんです。これも私たちのねご縁なんです。伏せは今までこうね施しをする、穀物は受け取るというね、受け取るという練習なんです、訓練。
ずっといただかなかった、
それを反省してね。
どうするこれ。
それは施しが足りないってことですよ。自分でね買ってくるのは簡単なことなんです。いただき物だからこそなかなか難しい。
友達いただ自分で買ってきて山ほどあるよ、お酒からなんか。
そう、お酒から何からいいんですよ。いただいたならばね、そのいただいたものをお仏壇にお供えする。
はい、買ってきて自分で。
え、買ってきちゃダメなんですよ。自分で買ってきたら意味がないの。
父さん死んだからあげてるんだけど。
いやいやいやいやいや、そうじゃなく、
そう
なの。穀物はいただき物をお供えするところです。
これはいただいたものをどういうふうな気持ちで。
いただいたものをこれは仏様のお力でね、ね、仏様のお徳によっていただいたものですと、ありがとうございますと。いいですか、いただいたもの当たり前だと思って受け取ってませんか。当然だと思って受け取ってませんか。そう、仏様にまずあげて、ね、これはいただき物だとしたら、ね、そしたらいただいたら、あーやったこれ食べようじゃなくて、まず仏様にありがとうございますと、
そう
ね、仏様にねいただいて、仏様のお徳によっていただいたものですと、いうことでお仏壇にお供えして、すぐ傷むものだったらこうお参りをした後お仏壇から下げて、そして冷蔵庫に入れたり、
しばらく置いて、
そうそう、しばらく置いていいものだったらね、冬だったらいいですけど、夏だったらねすぐ腐ってしまうので、お参りしたらすぐにお下げした
り。それは食べてもいいわけ。
あ、もちろんそれ食べなくてどうするんですか。
いや、さっき
お仏壇
は、お仏壇はだってお仏壇はあげたものなんですもん。
あげたもの、あ、これはもらった
ものなんです
か。感謝していただくんだ。
感謝していただく、感謝していただくためにお仏壇にお供えする。あ、感謝の気持ちを忘れないためにって。私たちは当たり前になっちゃうから、いただいたものがね当たり前になってしまうから。そしてね、やっぱりね、なんか迷惑だからってことでこう受け、ね、気の毒だからっていう感じで受け取らないことが多いんですね。それは まずい。受け取ってください。それあなたにね渡されたんじゃなくて、仏様に渡されたんだと思って受け取ってください。仏様にね、この人を渡してくださったんだと思ってね、受け取ってお仏壇にお供えしてありがたくいただいてください。
そう、
はい、
自分で買ってきてあげた。
俺も
自分で買ってきたものを置いちゃダメ。
でも誰もくれないと買ってくるしかない。
自分だから、誰もくれないとじゃなくて、それは反省してほしいんですよ。
自分にくれないってことは
ね、じゃあ自分でくれないっていうことを反省してほしいわけ。あ、自分にはそれだけの得がなかったんだなと。
だってね、
施しが足りないっていうことを反省してほしい。
変わんないかもしれない。
施しが足りないね。
そうそうそう
。こうすると与える習慣と受け取る習慣ができるわけ。
そうですね。
そうするとこう丸いお風呂が出て、こう書き出して受け取る、書き出して受け取るということで幸せが返ってくる。
根本的な考えが間違ってるんだな。いや、だいたいその自分の先祖とかさ、そういうのをお祭りするもんだと思っちゃう。俺もだから根本的に変わっちゃうの。
全部。そうじゃなくて、仏様が私たちのために その与えてくださったご縁なんです。仏壇はいいですよ、あるんだったらね、お家にあるんだったらね、ぜひ本当にこうされるとですね、非常に仏様の御心が分かります。
いやじゃ考え違いだね。
そう、
仏様の御心が本当に、ね、よく伝わってきます。絶対恵まれます、こう仏壇のようにあれば。
ゴミがないってことはやっぱりね、
それはもう心構えが間違ってたんですよ。だからいただいたものをね、お仏壇にお供えする前に食べてたりね。そうじゃなくて、ちゃんとお仏壇にお供えしてね、
いや、あの、大丈夫だわ。
ね、まあ、いちごとかもらってもね、りんごとかもらってもね、もういいからそんなのじゃなくて、ありがたくいただかないと、あ、これはね、仏様にいただいたんだと思って受け取ってくださいよ。
そうですね、
ありがとうございます、うん、ね、そしてお仏壇にお供えしてね、
いただいて食べちまう時もあるわ私。
はい、いやいやいや、例えばね、おかずをいただいてもですよ、ね、あ、いいからっていうことじゃなくて、昨日だったらカレーをいただいても、
カレーを、
カレーを一旦こう置いて、
ありがとうございます。私もこれ悪いことして、
いいですか、一回一回ちゃんとお仏壇に置いて、
わ、はい、かりました。
ですぐ冷蔵庫に入れて、そういう、あ、ね、やっぱりいただくっていうことを本当当たり前に流さないということが大事なんです。
知らないでこの年まで、
よく野菜作って初物でトマトとかキュウリとかなんかできたらあげるのもね、あんのダメなんだ。
それは違う、だいただいたものじゃないから、
ないから、
はい、
自然からいただいたもの、
いや自然からじゃない、自然の恵みじゃない、
自分で
それはあくまでもいただいたもの、
あ、そう、人から
いただいた、人からいただいたもの、
あ、だから恵みが自
分の買って
で、それがない時はどっかで買ってきておくんじゃなくて、
うん、
反省してほしいんです。
ああ、そうか、
施しが足りないっていうことなんですよ。そう、
うん、
施しをしていたらいただき物にあふれるわけ。
ああ、そういう
ことね、いただき物がないときは施しが足りないと思って施しをしてください、うん、この循環が大事なんですよ。これでも恵まれますよ、徹底的に。せっかくお仏壇のある人はね、お仏壇ない人はちょっと残念ですけど、うん、お仏壇があるならこれね、されたらすごく恵まれます、うん、恵まれそうでしょ。
そうだね、そういう習慣ができてればね。
そうそうそうそう、はい、
じゃあ自分で買ってきたお菓子は仏さんがないで自分で取るしかないんだね。
だから自分のお金で買ってくるのは今度お仏壇、お仏壇はね、食べれないからいいんです。増毒の善をしないための、
は
あ、
お花ね、
お花はだってね、置くの使ってきたらこれね、自分の欲が入るじゃん、思いっきり増毒になるでしょ。自分がこれが食べたいなっていう気持ちで買ってくるから思いっきり増毒になるんです。仏様にあげたけど最後は私の胃袋に入ると、こういう気持ちがね、不純な心なんです。
失礼だわね。
そうです、
計算して
自分で買っても自分で買
う。だから純粋に仏様に喜んでもらいたいと思ったら、お物価にお金をかける。何を言ってもお物価にお金をかけてもね、全然腹の足しにならないじゃないか。だからいいんです。
あ、そうか、
そうですよ、純粋な善ができるじゃないですか。本当に仏様に喜んでもらいたいという純粋な気持ちがお仏価に現れる。
それしかないでしょうね、恵みが。
ここね、
ここ大事です。なるほどね、
お仏価は自分で用意するんです。自分で用意するってことは買わなくてもいい、野に咲く花でもいい、
冬は別だけどね、
庭
に咲いてる、
はい、
菊の花をあげて、はい、あー疲れるな。
この3つね、 お物販とお供物とお物価、うん、この違い忘れないようにね。自分で買っていいのはお物価ね、あとお物販ね。そして自分で買っちゃいけないのお供物、うん、
食べたいものは自分で買って食べると。
そうですよ、食べたいものはお供物にせずに自分で買って食べてください。
とんでもないことだったね。
それをね、お供物にするとね、思いっきり増毒になるわけですよ、うん、結局ね、自分が食べたいのやらね、仏様にね差し上げるのやらね、コケになっていくわけ、うん、よくない。仏様に喜んでもらいたいときは自分の腹に入らないものにしていかないといけないんです。それは何か、お物価ですよ。これ一番ね、お物価ね、いくらかけてもお腹に入らないもん。これ欲にこう染まらないじゃん。すごい綺麗じゃん。欲に染まらないっていうところが綺麗なわけ。これはね、自分でリンゴでも買ってきてね、お供えするとね、これ欲に染まるわけ。これ食べたいなと、後から私のお腹に入るぞと
執着が起きない。
そうそうそうそう、ね、そう、仏様、結局仏様にお供えすると言いながら自分の欲を満たしてる。
そうそう、
これ全然ね、もうそう執着、全然清らかなものじゃないんです。浄土なんですよ、浄土を表してる。浄土、清らかな世界を表してる。そこに自分の買ったお供物を置く、不純じゃないですか、明らかに。自分で食べるつもりなんだもん。
申し訳ないことしてたね、じゃあ。
そうですよ、不純です。そういう、だからお金をかけるならお物価です。お物価ならどれだけお金かけていいですか。1万円でも10万円でも100万円でもかけてください。かけれんから。
これもかけれん
かけれん。
そうだね、
そう、だって食べないもん。しばね、しばらくするとね、枯れていくから。
枯れていく。
だからね、もうね、お金かけてもね、こう執着が、お金がなくなっていくって感じでね、うん、でもね、お物価いいですよ。お物価はね、本当に心が綺麗になります、
うん、枯れていくなんて増加だったらこれ
増加ダメ。やっぱりね、枯れていくからいいんですよ。執着から離れていく。
ああ、そうか。
お金をかけて、かけて綺麗なものを用意しても、うん、しばらくしたらね、枯れていく。無常を知らせてくれるわけです。
自分がね、したら
またお金をかけてね、綺麗なものを用意してもしばらくしたら枯れていく。そう、全てのものは無常なんだ、うん、いうことをね、知らせてくれる。ああ、もうだから枯れていくからね、もういいや、もう枯れない、枯れたままでいいやっていうのは信仰が枯れていると、うん、だから定期的にこう変えていくことによってね、ね、どんなに綺麗なものを用意したとしてもしばらくしたら枯れていく。それがお物価だからいいんですよ。だから清らかなんですよ。世の無常を教えてくれる、ね、
食べたいから買ってきてあげて、
待ちきれに片手ご飯にしてカーンってすぐも前にして食べてるやつ
だからそういうのは良くない。
何をやってたんです
か。やり方間違えたら全然お仏壇がいいご縁にならない。
全然ダメだったでしょ。
いや、お仏壇は本当にいいですよ。
いや、これ本当に先祖やね、もう亡くなった人のことを中心に考えちゃったから、うん、間違いの元になったんだ。
こちらは仏像修行のためにね、あ、
生きている
もののために、
うん、そうそうそうそうそう、はい、うん、非常にご縁になります。
仏様って目に見え、目に見えないから、うん、やっぱりここお仏壇っていう形に、うん、
全部初めて分かった。
これでね、だいぶ変わりましたでしょ。あ、これでね、何か物をいただいた時嬉しいもん。あ、お供物がお供えできるの。
そうだね、う、しばらく上がってなかった。
そうそう、しばらく上がってなかったから、いやー、これちょっと申し訳ないな、
得がないんだな。
そうそう、得がないんだな
と思って。
そうそうそう、常にやっぱりいただき物にあふれて おるっていうのがね、理想なんです。そうなるように、そうなるように近づけて。
何言うの、つ
らいね。
ま
あ、
そうそう、
あ、お客さんが多い時は気をつけたら溢れること。
あ、そうなの。
そうそう、
この方の間
違いとるの、玉手箱、
これがね、お仏壇です。本当にぜひね、お仏壇のある方は これでね仏道修行執着から離れていくね、そういうご縁にしていただきたいんです。
他の話ばっかり聞いて、この仏壇のことをおろそかにしとったもんね、ほとんどが。
ああ、仏壇おろそかにしてましたか。そうそう、お仏壇すごく大事ですよ、うん、本当に。
いや初めてですよ、うん、今日は初めてだね、うん、はい、いや初めて
だ、うん、はい、うん、大変ね、いいご縁になります、
うん、最高、
はい、
伏せの瞬間ね、思った分だけ。
そうなの、みんなもうかな、仏さんにあげるものなかったらみんな勝ちやめてるよね、うん、
そう、買ってきちゃダメ、
はい、もう分かった、
買ってくるならお仏価
お仏価を買う、
お仏価はね、そんな大きなもの買ってこない、みんなね、うん、
そうね、
うん、お仏価枯れていくってことが分かってるから、
はい、
そんなね、高いものは買えない。
お仏価が無常を知らせてくれてるんだよ、全然知らない、
そうそうそうそう、
夏なんだったらすぐ枯れるよ、
すぐ枯れるからね、すぐまたね、お仏価買ってこないといけないと。でそうやって買ってくることによって、あ、高いもの買ってもね、結局枯れていっちゃうんだなと、だから自分に見合うものを買っていくことが大事だと、ね、自分に見合うもの、これがね、やっぱり仏法に対する思いになるわけですよ。あ、仏法っていうのはそういうお仏価のようにね、こう心をかけていく、常にね、ご法令というのも常にこうお出しできるものをお出していくことが大事なんだ。高いものをね、たくさんのお金をボンと出せばいいってわけでもないし、少ないものがいいってわけでもない、やっぱり自分に合った分だけ施しをしていく、供養していくことが大事なんだ。それをやっぱお仏価が教えてくれているね。だから高いものを買っても枯れていくしね、安いものだったらやっぱり申し訳ないですよね、そういう時に申し訳ないっていう言葉が出てくる。自分にふさわしいものを常に施していく、常にお供えしていく、それが大事ってことなんですね。
うん、驚いた。
はい、
意味がない
んだ。仏壇は施したものですからね、うん、もう書いてこないものだと思ってください。
また帰ってくると思って出してる、い
や、帰ってくると思ってね、施したから意味がない。そう、だって出してるんだから、もう書いてくるはずがない。
ならない。
そうそう。
出そうっていう気持ちがないっていう。
浄土宗の人がね、
はい、
お仏壇をあげたのな。庭に投げて鼓にやってた人いたんだわ。
はい、
まあそれどういう考えでやったの、
まあ、さ、
いやもったいないことするな。
もったいないことじゃなくて施したってことなんです。もう帰ってこないと思ってほしいんですよ。お仏壇はもう帰ってこないものなんです、うん、でもそれが功徳となって帰ってくる、功徳、うん、となって帰ってくるんだ、やがてね。それをこう芸術を食べちゃったんですよ、うん、施した意味がない、うん、
こうやって歩いてくれ
てもらえたら、そうそうそう、言って口の中に入れるつもりになっちゃってるから、うん、そうじゃないの、あげたの、それをね、人に対してもやってくださいと、接した人に対してね、伏せだからあまりにも施す、ね、皆さんに対して、接した皆さんに対して常にそういう気持ちで施していくことが大事ですよと、うん、これがお仏壇に対する姿勢なんだ、うん、これを通して執着から離れていってほしいんですね、いろんなものに対する、ね、だから、受け取っていくことによってね、自分のいろんなプライドみたいなものがね、剥がれていきます、執着が、うん、そして施していくことによって自分のものに対する執着が施され、消えていくと。そしてお仏価をお供えすることによって仏法に対するですね、いろんな不純な思いが消えていくと、
仏壇の中に写真なんか入れてるの？
あ、よくないですね。もうごちゃごちゃしない方がいいです。
ね、
整理ですから。やっぱ浄土を表してますので、やっぱり綺麗にしとか
ない
と、
ね。そう、
はい、で非常にやっぱり清らかな、このお仏壇は清らかじゃないといけないです、うん。お仏壇に触れることによって私たちの汚れから離れていけるようにね。
いや、大体その先祖とか何とかっていうのを考えるからおかしくなるんだ。
そう、ご先祖様がいる場所じゃなくて。
だからいる
ようになっちゃう。あくまでもこれは、その仏道修行するためのものなんです。
ああ、そうか。
これを通して汚れからね、離れていく、うん、執着から離れていくためのものなんですよ。
ああ、
ね、 だからこれを通して、いわゆるいろんなものに対する自分のものに対する執着、そして自分のプライドみたいなものをに対する執着、そして仏法に対する汚れた思い、そういうものから離れてほしいんです。
なぜご先祖様をその、まあ、お祭りしてるっていうようなもんだからね。
そうだよね。
ほとんどそうでしょ。全然お間違いない。自分の生きていく姿を、
そうですね。これ
教えてもらって
きたっていうことが
全然分かってない。分かってない。
そう。
分かってない。
これ自分の生きるね、生き方、生きる知恵みたいなものを教えてくれている。だこれを通して自分の生活も変えていってほしいんです。お仏壇のように変えてほしいんです、施しをしなさいよ、受け取ってきなさい、純粋なものに変えていきなさい、お仏壇を純粋にさせてくれる、私の思いを、ね、だから穀物にお金をかけるとね、本当に良くない、嘘つきになってる。だって食べたいもん、食べるものを買ってくるから。
そう
だ、仏様のためにと言いながら自分が食べるものを買ってきてね、非常に不純な気持ちになっている。
お花は食べれないから、
お花は食べれないからいいんですよ。お花は食べれないからね、いい、本当に。そして枯れていくからいい。
そうね、そう、自分の姿だね、
はい、
そう、心痛いな、
いいことなんだ、
はい、
ママできればお浄土だもんね。お仏壇のママができれば、心がきれいになってるから、
これは非常にいいご縁です。お仏壇は、そう、お仏壇のお世話がしたいと思ったでしょ。この話を聞くと
びっくり食いちゃった
ね。楽しみ減った、
はい、
楽しみ減ったって、
楽しみ減った、
あげて食べると思った
。あげて食べようなんて、そんなね、癒やしい気持ち、ね、
自分のだけ価値食べるんだろう。
そう別にあげなくていいんですよ。自分
のところがそれがね、買ってきたんで食べとったら、何かやっぱりそこに悪いような気がして、ちょっとあげるんだ。
だからあげるならお物価をあげてくれる、
花だけの素晴らしいじゃん。
それだと純粋になるじゃん。仏さんに喜んでいただきたいと、純粋な気持ち
いただいたものをあげると、
そういただいたものをあげる、お供ですかね。執着からね、これ離れていくための方法。
なるほどね。
はい。清らかになりますよ、これやっていくと。清らかになります、心が。はい。
そうか、執着を剥がすため。少しでも減らすための執着方法か。
はい。
へえ。いやいやいや。
違う。
分かっていただけたでしょ
うか。はい。ワンコ。すごいご縁が。
先祖やなんか他のものをしたら別のところに仏壇じゃなし、
別のところを置けたら、お仏壇あくまでも仏道修行のためのものですからね、仏の御心を学ぶために、
横
に置いたらいいわけです、仏の御心を学ぶためのものですからね、はい、ご先祖様がいる場所じゃありません、
ね、いやみんな入ってるよね、
いやほとんどみんなそれが基本なんだ、考えてるんだから、そういうだから根本が誤ってるんだ。
だから結局ね、自分で買ったものをお供えしようっていう気持ちが出てしまう。それはお墓参りなんです。自分で買ったものをお供えしようっていう
の
は。お墓。ね。お供物は違うんです。お供物はいただいたものをお供えするためのものなんです。はい。
お墓は自分から死者のあれだからな。
そうそう。
だから買ったもので。
このお仏壇はあくまでも阿弥陀様から私たちに与えてくださったご縁です、こういうことやりなさいよと、阿弥陀様の知恵をね、学ぶために用意されたものなんです。でこれを実践していくことによって仏の知恵を学んでいくことができる、絶対豊かになります、これが、はい、
お邪魔するかね。
だから清らかな善をするために教えてくださっているご縁ですね、
身にならない同じです。
分かっていただきましたかね。はい、じゃあ今日は終わりたいと思います。
ありがとうございます。